はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、本日は9月の22日ですか。
22日、
はい、めっちゃ久しぶりにボソボソ車の中で撮った。前回のからの予告通り、今回は塚本さんをゲストに、なんと1週間も空かずに撮っております。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
実はめっちゃ空いてたのに1週間前くらいにアップしてるんですよ。一人撮り
なんか見た、まだ聞けてないけど。
ただすごい、でも涙出そうだったんですけど、あんだけ空いてたじゃないですか、うん、で結構みんなに上げた瞬間にいい意味で怒られ、
うん、
もうそろそろその催促しようと思ってたのにっていう人らが何人かいて、まあ催促されてやったんですけど、うん、我慢できなかった人のおかげでやべえと思って。
今でもさ、執筆量が半端ないじゃん。
そうなんですよ。
あれ書いてこれ書いてこれ書いてって、はい、よくそれで一人撮りのデジオが撮れたよね。
そうですよ。これ大丈夫かなと。
ネタがだし、自分の中からもうカラッカラになるのがわかるでしょ。
本当に。いやー、その話をその話で引っ張っていくと、塚本さんがバクちゃんやられたじゃないですか、
うんうんうん、
あの時も要は、まあ、質問形式だとはいえ、
そう
何年ぐらいですか。
ああ6、7年やったんだけど、でも最初のうちは自分でやっぱり原稿を書いて、
そうですね、コラム
を書いて、で、それからだんだん質問の方が多くなってきて、で、質問に対する回答で、
はい、
首が回らなくなったっていうパターンだったね。
いやー、原稿で、うってなるたびに、
うん、
毎日よりは、毎日更新よりは全然マシって思いながら頑張ってます。でもそれでつながった仲っていうのも結構ありますもんね、
うん、ある。
中さんもそうですもんね。
そう中条さんもそうだし、
フランクのスタート自体もそこですもんね。
そう、まあ、そんなことしたらね、だってあれなかったらファイナルディメンション作ってないからね。
そうなんですか。
多分、
へえ、
あの中でなんかそういうこと口走ってんだと思う。
へえ、ちょっと待って、いやでもそのたまにまあまあ言われるというか、なんか大変って書いちゃうから、
うん、
なんか大丈夫ですかと、
うん、
言われるんですけど、まあ言っても仕事じゃないですか。
そう
ちょっとまあたまにはちょっと愚痴らしてくれよっていうだけで、うん、なんですけど、やっぱやんないと分かんないことがあって、うん、今までだとやっぱ溜め込む傾向にあったんですけど、うん、情報って、うんすごい速度で出ていってますよね。
いや、あれだけ放出するとさ、結局入ってこない状態、自分の中に入ってくる時間ってあるじゃん、
はい、
である程度蓄積されて、でそれがちゃんと咀嚼して飲み込ん でなるべくだったらもう消化した状態で出したいわけじゃない、はい、だけどあれだけ情報発信してると、それがストックがなくなっていくんじゃないのっていう。
いや、
今は俺原稿執筆の依頼来ても受けられないのは、一つはそれで、入ってくるその情報量っていうものがすごくこう少ないんだよね、今いる環境って。かなり遮断してる状況で仕事してるじゃない。そうすると出てくる、例えばね、こういう言い方するとあれだけど、フィールドの話に逃げちゃう方が簡単なんだよね。例えばこの時期のどこそこの湖とかっていうのの攻略とかっていう風に。だけどうちの場合さ、九州の片田舎なわけで、それを全国発信するにはちょっとあまりにも。関東の人ってさ、そういう意味で関東のフィールドのことをさポンって書いても、それなりのその読者のパーセンテージっていうのが関東の人が多いから、それで成り立っちゃうんだけど、九州とかってそれが成り立たない。関西、関東はそれができるけど、それ以外の地方はそれができないんだよね。全国に向かって発信するってことになると、それはもうテクニカルな部分とかそういう部分しかなくなっていくから、そうすると自分が一番根幹にしてる部分とか、今温めて一番ホットな部分とかを出していかないといけないんだよね。そしたらもう本当次何やろうっていう、そのハードルが毎回上がっていくわけよ。無理なんじゃねっていう、冷静に考えて、それを例えば2週間に1遍とかね、
はい、
まず無理だと、 途中でこうぐやぐやぐやってこう消えていくぐらいだったら、そんな迷惑のかけ方するぐらいだったら、もう今はもうとにかく受けない方がいいなっていう。
そうですよね。僕の場合はやっぱだから、そのまあ本人目の前にしてあれですけど、やっぱり塚本さんのガクちゃんっていうのが、自分も結構バックナンバーを読みまくったんですよ。知り合って携帯でずっと夜なんかあれば、
うん、
バックナンバーを見ていくとか、サオの品番を調べて見るみたいな、
うん、
まあ、あれの情報量も携帯端末で見るものとしてはちょっと尋常じゃない。多分全部は見切れてないはずなんですよ、全然。つうのがあって、まあまあ言うたら分かってないですから、チャレンジですよね。まあ、カラカラになるんだったらカラカラになるで、あれ、うん、一回やんないとそれすらも分かんないっていうので、まあ、チャンスいただいたのに、あのやらせてもらって、あれと一番大事なところが抜けてるぞってことで、かなりマックスなのにトップ堂にお願いしに行って、うん、ただトップ堂はやっぱトップオーダー専門誌なんで、
うんうん、
逆にやっぱ意外と、あ、書いてなかったんだっていうことがあったんですよね、
うん、
そのルアーに専門にかなり絞ったことが3分の2ぐらいで、釣りの話3分の1みたいなコーナー分けしてるんですけど、ルアーの話ってやっぱり連続して書いていかないといけないな、あのつながりにくいかなっていうのもあって、他のコラムではなんか単発で書くのとちょっと訳が違うかなっていうので、割と継続してずっと、もう2ヶ月、あれ2ヶ月に1回だから4ヶ月にわたって黒いルアーの色の話しか書いてなかったりとか、うんうん、でもこの形に残るし、まあ、同じ話って何回出てもいいと思ってるんですけど、ここで1回ちゃんと出したいっていうルアーの話がバーって最初にネタ出しした時にまあまああったんで、ああそういう意味では確かにその2週間に1回のコラム、バサーさんのあれって、意外とその文章量によっても書けないこともあって、うん、これバサーの事務所で書いたら1年ぐらいずっと同じことを書いてることになってタイムリーじゃないよな、みたいな。それがだから、うまいこと分かりはしたんですけど、ただ量が半端なくなってしまったっていうわけで。
いや、よくあんだけやってるなと思って、連載これで抱えてやってるわと。
挑戦っていうのと、自分がそれこそこうやって塚本さんと話してますけど、最初の頃出会って次会うまで、今だとパッて久々に会っても話バーってなんかこう電話とかもしてるんであれですけど、実はその間に勝手にこうあのそれを呼んでたわけですよね。
ああ、なるほどね。
で、まあ、そういうことも絶対に必要だろうっていうのはあったんですよ。ただ結構その時期すごかったですよね、多分書きまくってましたよね、塚本さんも。ほぼ毎日みたいな感じで更新されてるわけです
から。あの頃だって、最初の頃だってルアー作ってないから。
ああ、お店の店主としての
仕事を。そうで、店にお客さんなんていないから。
はいなるほど。
そう、お客さん来るまでの間あれやってる。
ちょっとそのギミック聞いてたらやってなかったですすげえな、すげえなと思ってたんですけど。なるほど。時期的にはちょうど良かったん
ですね。で、ルアー作りを始めた最初はもう本当にただの釣り具屋の、田舎のお客さん来ない小さな釣り具屋の店主から始まって、で、それが、あれがきっかけで、で、某メーカーさんからお話いただいて、そういう竿作りとか、リールのデザインとかやるようになって、だんだんほら、首が締まっていく感じがあるわけ。で、使える表現もだんだん狭まってくる。ワードが限定されてくるというか。
コーナー場の
外側に。そう。だんだん方向性がきつくなって、で、まあ、二足わらじを履いてるっていう状態から、で、まあ、なんかの勢いでルアー作りを始めて、三足目のわらじを履いた時点で、一日の24時間っていう時間が圧倒的に足りなくなるから。あれこんなはずじゃないんだけどっていう。
そうっすよね。
生活が豊かになる、心が豊かになると思って始めたことが、どんどんね、自分をなんかこう、すさんだ方向に持っていくのが、こう、目に見えてわかるわけ。
健康、今の状態になって、 今年から今年で多分数が決まったんですけど、やっぱ1ヶ月が30日ではなくなってしまって、大体は中頃ぐらい、まずそれあの原稿の中の絡みだけでも1ヶ月はもう25日とかですよね。それになんかうっかり釣り大会釣りとか入れたら大丈夫かっていう緊張感のもとに今だいぶ早くはなりましたけどね、書く速度は。
いや昔はそういうこと何も考えずに何でもそういうの安請け合いしてって、で最終的に首締まってどうしようってことが多かったけど、はい、やっぱだんだんにね、待てよって思うことやめときますわっていうことが多々増えてきた。
ただやっぱりあの時のあの 量っていうんですか、発言した量っていうのが未だにお客さんに根付いてるっていうのを旗から見て思うんですよ。信頼度であったり勝手に知ってるっていう今、まあ、Facebook で小出しにじゃないですけど、ずっとそれを つないでいってる感じでもにいずれは なるのか、自分でもそう思うんですけど、そのこうなんだって自分で整理しながらまとめて出す時期っていうのが、うんうんうん、必要だとは思ってたんですけど、まさかこんな大会と並行すると気が狂いそうになるっていう。いや正直まあまあ昔言ってた忙しいとはちょっとわけが違って、他の人が絡むと本当に削られるんですよね、バサッて。ガチでなんかいろんな考え方とかも変わりましたね、本当に。
でもね、今ねやっぱ文章は苦手だな。文章はね、頭の中にある時ってものすごいこうカオスなものじゃない。
はいはいはい、はい、
ごちゃごちゃに、もう時系ですから何からかぐっちゃぐちゃになった情報としてもともと頭の中に点在しているものを拾い集めて文章にするじゃない。それだけでキャパがいっぱいいっぱいになって面白おかしく書くとかっていうユーモアがある文章にできなくて、で結果としてものすげえなんかのレポートみたいな堅苦しい文章にしかならないのよ。まだあの完全にネタだっていう文章を書いてるときはそっちに振ってる、脳が振ってるけど、そうするとあの量をバーっと、ま、なんか書いてるとね、
はいはいはい、
で、すげえなんか堅苦しい人間っていうイメージがもう完全に出来上がってしまってるっていうの。
よくわかりますね。
すげえこいつなんかあの白衣着てメガネかけてなんか仕事してんじゃないかみたいな印象を勝手に持たれてるっていう。
はいはい、なるほど。それまさしく僕今年のバサーの原稿が時期がちょうど H1 が月末か月始で、
うん、
どうしても前に終わらなくて終わってから書くんですよ、
うんうん、
3ヶ月ぐらい激ネガティブなコラム書いてたのに気ぃつかなかったんですよあれと思って、なんか終わり方が似てて終わり方毎回すげえ反省してるんですよ、
うん、
でたまたますごい事件がありまして、タイトル2ヶ月連続間違えはったんですよ、バサーガーでデザインの方の構成で。そしたら すごい反省したコラムのタイトルが、うん、その翌月だったら分かるんですよ、うん、あなんか入れ替えミスったんだなって、
う
ん、それでなんかまずいっすねって言ってたんです、ま、なんか知らないけどその翌月また同じタイトルだったんですよそのタイトルがかなりネガティブというか反省してるタイトルだったんですけど、うん、佐々木君がポソッと一瞬文章とタイトルで違和感なかっただからミスター的な感じのことを言ったときに我に返ったんですけど、本当だみたいなお客さん気づかねえじゃねえかっていう、あれは恥ずかしかったですね。いや、あの余裕ない時の文章っていうのはすげえ出ちゃいますね。
いや、だから何て言うかな、追い込まれてる時はそういう時、どこかに何かそういうものがある時はもう俺も書かないようにしてる。出るんだもん絶対、どうやっても人間が未熟だからさ、全部そのままさ心理状態とか精神状態が全部出る。
もういいかと、いいかというかもうそれ以外今の状態だと僕は無理なんで、そこにちはもう2ヶ月1ヶ月通しというか2週間連続あの H1 の最終戦魚釣ったぞっていう取り戻すぞっていう 田中は逆切れですよね。
あのスポニチのコラムはずっとさ、なんか打ちのめされてまた立ち上がるっていうのを毎回やってるよね。その雰囲気でやってるよね。なんか
いやー、まあちょっと今ネガティブモードから脱しかけたところなんですけどね、うん、危なかったですね。人間で魚釣れないとこんなにボロボロになっていくんだっていう言い訳ないですからね。
そう、違うルートで来てるね。伊藤さんの方だね。
あ、ですか。ちなみに今あれなんですよね、今回塚本さんが上京されてるのは
クォーターズアメリカンドリームトーナメントのが今まさにやってるという
話。本当は出場予定で予定を組んでたのがパートナーの方が仕事が入ってしまって、そう、いやで、あのまあじゃあまったり撮りましょうってことで、
そう、
宿で今やってんのに顔も出さず撮ってるところ、そうそうそう、お呼びの電話がかかるという、
そう、ちょいちょいかかってる、
早朝にかかってたみたいですもんね。
5時何分だったかな。受付開始とともに電話鳴ってた。
いや、まあまあ何時に行ってもそんなに変わんないですからね。
そうそうそう、
みんなとりあえずいないから、そう、なんだよって思ってるんですよ。一緒アメリカの話をしようかと思ったんですけど、戻って一応あのお題の紙には、
うん、
あの出たてのルアー、ミブロの方から出たバレット DD のバレット DD、 バレットヘッド、
バレットヘッド DD、 タイムリーな宣伝ネタで、
はい、これまあドンピシャだし別にそれを話すのが普通なんですけど、うん、めっちゃ宣伝臭いっすよねって言いながらこのお題しか出てこなかったっていう、うん、まあこのタイミングだとこれでしょう。
ねえ。
要は久々じゃないですか。ポンポンって撮ってた
ら、その間がないからね。
なんかあの、うん、全然普通に、全然臭くもないですけど、なんかまるで。
そう。気遣っていただいたなぐらいの話で。
いやー、ちょうど昨日僕もあの釣りに行って使ってきたんですけど、あの一つ。ルアー作り自分もしてる人間としてすごい明快に思ったことがあったというか、自分のちょっとお題でもあったんですけど、
うん、
悩みというかそれがよりはっきりしたんですけど、飛距離っていうのが機能なんだなっていうのをもう嫌というほど味わいました。ちょっとあったんですよ自分でも、
うんうん、
うちのルアー意外と飛ばないルアーが多いんで、うん、物がついてて、
うん、最近のトップウォーターってそうだよね、
はい、
全般的に羽物とか多いから
てて本当にそうじゃないですか。
そう、
距離取って誘うっていうのがすごい駆け落ちてて、僕もまさしくその、うん、ど真ん中にいたような人間なんで、うん、
ダムとか行った時にさ、
はい、
なんだクリアウォーターのダムとかで、はい、やっぱり距離取ってアプローチしたいっていう時に
いるんですよ。
圧倒的に飛ばないんだよね今のトップって。
もう思い知りました。今年、去年から今年にかけて思い知りましたね。な、あの、何なんだと思ってたんですけど。
やっぱね、スーパースプークとか頼っちゃうんだ。
見たことない、このぐらいでかい蚊が。
水にはまったの。
何なんですかね。ポトって、で、聞いてるわけじゃないですよね。
うん。うかつにも多分水の上に着地しちゃったよ。
そう、トップでもあるんですよ。そう、ちょっとか、
うん、
飛ぶなみたいな、その意味というか、その、まあ、ロケーションで必要になるわけで、うん、今までやっぱ沼地がとか、
うん、
ダムでも接近戦が多くてオーバーハングのところにピュッて入れたい、それがある程度カバーがなくて、
うん、
ストーンって飛ばして気配を消して釣りをするっていうのがなかったんですよね。多分塚本さんには何年か前にそれを僕言われてるんですよ、うん、ただ、ま、それを頭に入れつつも分かっ リアルにその体験がとっついてないんで、うん、頭で考える状態だったんですけど、 H1 であの相模湖が入って、うんうん、で今年筑以湖が入った結果、もうまた別のじゃないですけど、ちゃんとこういうところで使えるルアーっていうのは、まあ絶対引けるようなこと。そう
そういやでもね、琵琶湖とか特にやっぱりそうだよ。
あ、
例えば関東の方でルアーの評価とかっていうのを聞くじゃない。
はいはいは
い
は
い、といやこれいいですね、カバーの当たり方がとか、先行進度がどうとかとか、そういう泳いでる姿の話で、琵琶湖の友達とかにこのルアーどうって言うと、これですね飛ぶしっていう、つくのが最初につくのがまず飛ぶしっていう、飛ぶ飛ばへんがまず全体にあの前提としてあって、うん、そっから先、
そうなんですね、今だと分かります。
そう、
いや楽ですね。楽だし、飛ばないと、
うん、
何もならないフィールドがあるってことですね。
そうそうそう。ダムとかやっててもそうだけど、岬の先端をね、かすめていきたい場合に、もう岬の向こうまでオーバーテイクして投げてい って、
はいはいはい、
で、そのルアーの最大先行進度で、そのルアーの岬の尾根をかすめたいっていう時に、やっぱり飛ばないは、あの普通にね、ベタなぎの日ばっかりじゃないから、
はいはいはい、
風吹いた時とかに圧倒的に違いが出る。
逆にホワイト DD あんだけ飛ぶことでそういう気になるというか、うん、超えてトレースしようっていう気持ちがぐいぐい湧いてくるんですよ、うん、なんかそのイメージがつながっていったというか、うん、僕も周りがそういうハードプラグ好きでクランク使うの好きなやつらがいるから、かじってというか木一緒に釣りしたりして勉強してますけど、別に そんなにやったことがあるわけでもなければ、今勉強してる人間ですから、だから使って言うとめっちゃピュアな状態で、
うん、
これいけるぞって思って買ってるっていうよりは、なんとなく確かにそこ穴だったなっていうか、自分の中でまだ攻め込んでないなっていうのはあって使ってたんですけど、そのだ結構新鮮な気持ちで、
うん、
自分もこれを投げて例えば どんなイメージがで使っていくんだろうっていうのがすごい薄い、30半ばを超え、
うん、
こんなピュアな気持ちで釣りできるんだっていう。でも意外とみんなそうなんじゃないかなっていう気はしますね。その、うん、こんだけミッドダイバー DD だけど、まあまあミッドダイバーっていうか、うん、2メーター
ちょっとだ
ね、ちょっとですよね、うん、2メーター以上潜りますよね、あれ、うん、あんだけ飛んでたら、うん、確かにそこの強烈なそのパターンっていうとあれですけど、その自分の中の持ち駒みたいな、こういうやって、うん、こういう時はこうだみたいなノウハウって僕とかなんて、まあ、ゼロですから。
でも魚が一番多いレンジなんだよね、その辺って。サスペンドしてる魚、まあね、バスなんてみんなサスペンドしてるけど、
はいはい、
群れでいるバスが一番いる水深、数いる水深なんじゃないかなと思う。それはもうその回っていてもね、すっげえ浅かったらまた別の話だけど、ある程度水深のあるところだったらその辺りに浮いてるやつだってすげえ多くて、年間ついて例えばテキサスリーグだとかなんだとかでも、そんなに俺は深いところで6メーター8メーターとかあってもそういうところで釣ってるもんでもないし、ある程度岸に向かってポイポイ投げてってビューって沈めてって食ってるところって大体そんな水深2メートルから3メーターぐらいとか、そういうのが非常に多いなと思うし、実際に潜ってる人の話聞いてみると、やっぱその辺にでかいやつも帯状にいるよっていう、帯状にね、ぶわーっとそのレンジに魚がいるっていうのは知ってたんだけど、やっぱその水深なんだって。
なるほど。
だからその水深ってすごく基本中の基本だと思うし、ルアーとしてそんなにでかくもないじゃない。その4メーター、5メーター潜るルアーはもっと投げにくい、でかいものが多いけど、普通のロッドで投げれる範囲の水深なわけじゃない。なのに意外とタレントが少ない。
そうですね。
うん、ルアーいっぱいあるんだよ。ルアーはいっぱいあるんだけれども、例えばこのルアーはすごいワイドウォーブルでブリブリ泳いでる。だけどもうそれが強烈すぎて、 すげえ使う条件が限定される。春先のプリスポーンの時にはすげえ釣れる、爆発力があるんだけど、それ以外の時は釣れねえとか、はい、でまあ、副産物としてそのすごいワイルドバイブレーションの副産物で飛ばないとか、
はい、
でもこのルアーはもう飛ばないけれども破壊力がある、っていうことを踏まえた上で使いましょうっていう注意書きが必要で、でまたすげえ飛ぶルアーもあるんだけど、それとはもう飛びのために泳ぎは犠牲にしてますぐらいのそうそうそう、シューってそっけないぐらいに来て、もうちょっと泳いでくれるとありがてんだけどって、風が吹いた時にあまりにも頼りないんだけど、この泳ぎだと。またその飛ばすためのシステムとしても、その重心移動システムとかっていうの入ってるルアーが結構多くて、だけど結果としてカラカラカラカラ音はするわけじゃない、ラトル音がするっていうか。でもまあ自分の中でね、その別に重心移動システムだとかラトル音を否定するわけじゃないけど、別にそれがそれを作るんだったらね、いっぱい世の中にあるし、まあ俺がわざわざ作んなくても売ってるもん買って使えばいいじゃないって。やっぱり物を作るのは根底にあるものが欲しいっていうところからスタートするから、でそうなってくると、そのノンラトルのサイレントので、それでいてよく飛ぶで、ワイドにバイブレーションしてっていうものがやっぱり欲しくなる。
いや、案外そのわがままを形にしてるものが少ない、ね、
少ない。どれかなのよ、結局一長一短なものの中のどれをチョイスするかっていう。だけど複合してほしいっていうパターンはあると思うね。もちろんどれかがいいあればいいのかもしれないけど、例えばスプロのリトルジョンとか見ても、重心移動の重りがなんかラバーみたいな、なんかこう柔らかいものでできてて、あんま音がしないんだよね、カラカラっていうのは。こうゴムがボヨンっていくような、コロコロポンみたいな、あんまりこうごとごとも言わないんだけど、なんかすごいこう低音で、うん、なんか本当にゴムがコーティングされたみたいな。だからやっぱりみんなそういうことは考えてるんだと。で俺はまあそれを、そういう重りを柔らかくする方法ではなくって、あくまでも固定重心で整流効果でどんだけ飛距離出せるかとか。
なんでしょうね、まあまあ、で宣伝だとしても、うん、まあ、僕は別に塚本さんから何かあれがあったら飯をおごってくれるぐらいしかないんですけど、
うん、
あれは問いますねいや本当にスーパースプーク投げてなんかストレス発散してるみたいな飛ばし方が、
うん、
なんか本当になんかイメージと飛んでいき方が違いすぎてビビるというか、
うん
本当にスーパースプークは最初から飛ぶイメージというか、飛ばすイメージを持ってまた投げちゃってる部分もあるんですけど、あの小粒感でなんか知んないけどえげつない飛び方するなっていう。あ、ちょっと、ま、シャローモデルより重いですよね。
重い、 2g ぐらい重いから。
それ 2g なんですね、
うん。
後ろに昨日釣りしてて2人で釣りしたんですけど、後ろの子にちょっと投げてみてくれるかと、
うん、
自分のルアーでもないのにちょっと自慢げに、うん、めっちゃ飛ぶぞと、
うん、
言いたくなるぐらい、なかなかその日終わるまで返してくれなかったです
やっぱね、ルアーって もちろんその、ね、ジャンル、全ジャンルに言えることではないんだけれども、はい、ちょっと特殊なね、例えば破壊力のあるルアーだったりスイムベイトだとか、はい、アラワーリグだとかっていうのに関しては、やっぱりそのルアーの持ってる破壊力が全てなのかもしれないけど、はい、ことこういう、まあ、ありきたりなルアーなわけじゃん、クランクベイトのあのぐらいのサイズって、はい、世の中に星の数ほどあるもの、はい、その中からルアーのいい悪いっていうのは、圧倒的な収魚力とかじゃなくて、どんだけ長い時間巻いてもらえるかだと思ってるの、
はいはいはいはい、
自分自身がそうだから、結局投げやすくて、うん、で巻きやすくて、
はいはいはい、
っていうものがだんだんこう人間側が使いやすいと思えるものが結果として長時間投げてもらえて、でそれが一番魚を釣ってくるっていう、 そういうまあ効率の問題とかそういうのにも近いのかもしれないけど、はいはい、だからもうそこだけだなと。とにかくひたすら自分が使ってみて、まあ気持ちよく投げ続けれるもの。だからすげえブルブルしてるんだけれども疲れないぐらいに、巻き感もそんなに重くなくてとか。
そうなんですよね。まあ本当に周りにアメリカかぶれした友達がいてくれるおかげで、僕もいろいろ勉強のために買うんですよね、何気に、うん、あの H1 のなんか使い込むわけでもないくせに、
うんうん、
妙にあの気づいたらトップ以外のルアーもやたら増えていて、うん、未だに、
うん、
なんですけど、やっぱなんで2メーターとか潜るようなルアーも持ってはいたんですけど、なんかそれこそさっき言ったら理解して、まあ、これはこうだって分けて使っていくというかもんのイメージがありましたよね、うん、弱いこいつは、まあ、そこは我慢しようじゃないですけど、いやなんか不思議な感じというか、もう一個はやっぱそうですね、あの巻き、まあ、DD っていう名前だからなんかすごいディープランナーとかですごいイメージとしてなんかすごいあのものになってなきゃいいんですけど、
そうね、その傾向あるかなと思ったら名前をつけるときは実はすげえ考えて、
はいはい、
自分の感覚で2メーター、
はい、
2メーターってミッドダイバーなんだけど、でもバレットヘッドっていうルアーの中で長いリップをつけるとディープダイバーなわけで、
はいはいはいはい、
バレットヘッドのディープ版なわけでしょ、
はいはいはい、
でもそこにミッドっていう名前をつけちゃうと、そうするともっともっと長いリップのやつが出るんですか、はいはい、っていうことにな
る。
もし可能性あるとしたら、あれとあれの間はあっても、はい、あれ以上深いものを作ってもボディとのバランスが合わない、はいはい
やっぱりボディの大きさが、
そうそうそう、うん、あのボディに考えうる最大のリップつけてるから、
なるほどね、
でそうなるとやっぱりこれは DD であるなって、
あバレットヘッドの最大推進みたいな、
そうそうそう、
あのボディの、
うん、
あ、
ね、あれ以上、あれ以上ね深く持っていこうと思ったらボディをでかくした方がはるかに効率的だから、
はいはいはいはい、まあ世にあるディープダイバーっていうのみんな。おっていうぐらいでかいですもんね。
そうそうそう。で、リップの大きさよりもボディの大きさの方が大事だっていうぐらい、潜る推進に関しては。
あ、
それは SKT マグナムが証明してるわけじゃない。ボディでかくしちゃえば、あれだけのリップの長さでも3メートル50いっちゃうぞっていう。
本当に。あれっていう、うん。気分としてはシャロークランク的な見た目で巻き始めたのに、ぐいぐいいっちゃう。
そう。
そりゃそうですよね。うん、あんだけ高くなったら同じように泳いでったら深いところに水のあれで行っちゃうっていうことですよね。
うちのだって量子クランクとかのシャローモデルだって言いながら2メーターぐらい行くからね。
ああ、
ボディがでかいから。
ああ、それで DD だったんですね。いや、あれはでもやっぱみんなんかパッという名前の受けで言うとビビりますよね、多分。ディープダイブとかディープクランクって言われると、なんていうんですかね、まあ、例えば使うイメージがなかなか湧かないであったりとか、
うん、
どうですか、そう聞いてる人はどういうお客さんかちょっと分かんないですけど。そこの払拭するじゃないですけど、まあ難しいですよね、そう言われたら DD だけど、
まあもう見た目で見てもらって、
はいはいはい、
使えるか使えないかだけの話でしょ。そんなに特別な竿がないと投げられないようなボディサイズじゃないし、
僕ずっとシャロークランクとか投げる、
うん、
ML このサーブでずっと一日釣りしてたんですけど、
うん、
やっぱタックル変えずに、なんら、
うん、
あの、なかったですね。
うん、
投げんのも、 そのサウナ、まあ、普通のようなバレットヘッドのシャローバージョンの当社費で、
うん、
人事者のテストで言うと、うん、1.4 から 1.5 倍ぐらい飛んでんじゃないかと、
うん、
いう、まああれを使うことでなんか遠くに投げようってしてる気持ちの、うんうん、もう自分の中に生まれてるんですけど、よく考えたら、うん、バレットヘッドそんなに思いっきり投げてたかって言ったらそういうわけじゃなかったんですけど、実はイメージ印象としては 1.5 倍ぐらい自分が投げてましたね、普段の距離の、うん、そのバレットヘッド投げる距離があるとしたら。いや新鮮でしたけど、すごくあの本当に僕からしたらちょうどあのたくさん課題を抱えてまだ釣りしてる人間なんで、
うん、
水中のイメージがすごく広がるというか、あとクリアウォーターの釣りも一生懸命手探り中なんですけど、なんかまあ1日使っただけなんで、まあ、魚は釣れましたけど塚本さんからしたら普通でしょうけど、あの僕からしたら未だに魚釣れると嬉しいんで、
ああ俺も嬉しいよ平気でほげるから
いやまあ新食感ですね、僕的には。なんか
自分でね目指しては見たんだけど、はい、宣伝文句みたいなものを一応考えなきゃいけないわけじゃん、ウェブに載せるにしても、はい、まあ、ブログに書くにしてもね、
言葉にしたらめちゃくちゃ臭くなります
よね。そう半端ないんだよ臭い。
そのわーって言いたいんですけど、うん、こいつら打ち合わせして、
うん、
すげえ固めてきただろうって思われるのが嫌で、なんか言葉が出ないんですよ、
うん、
逆に。そう
なんか自分でちょっとやっちゃった感があるよ。
いやまあでも本当に使ってみたら大げさでもなく新食感ですね、正直ぶっ飛んで、
大体相反することだからね、今までのルアーの傾向から言うと相反することを全部組み合わせちゃってるから。
でもしまあ飛ぶのと動かないっていうのが相反するのかどうかっていうのは僕にはちょっと正直、うん、そういう設計は、うん、したことないし苦手なんで分かんないんですけど、相反するで言えば動きに対して見た目の動きに対して、うん、巻き重りがなんか限りなくしない、うん、あの変な感じも、うん、あのすげえ楽な感じですね。バーン投げてグリグリ巻いてるんですけど、タックル何も変えてないわけで、うんうん、6.3 対1とかなんですかね、
うんうん、
ハイギアではないですけど、うん、ノーマルギアで、
まあ、別にねローギアいらないもんね、あれぐらいの巻き抵抗だ
った
ね。
ギャンギャンゆっくり潜るからっつって、あと飛ぶのが楽だから結構途中からちょっと浅い目もそのまま投げてたんですよ、うん、でまあゆっくり巻いてもなんか確実にパキパキ動いてますし、うん、ただ本当にあれこれはもっと癖のある弱点があるというか、こんなんなんですよって言わないといけないような点があるルアーだったら宣伝の仕様も気楽なんですけど、ほんと宣伝したら激うさんくさいことになりますよね。
自分で書いててうさんくさいなと思ってどんどんさトーンが下がっていく、人から聞かれれば聞かれるほどなんか申し訳ないことをなんか
言いながら恥ずかしいみたいな感じになりますよね。よくわかりました。でも
マジでかこいつみたいな顔されてるんじゃないかなっていうね、ついにこいつそんなこと言い始めたかと。
いやーですよね、うん、嘘だろと。
そうい
や僕でもルアー飛ばないコンプレックスがある人間だったんで、まあ、あのルアーの力を借りて自信がつきましたねこんな飛ぶんだと でも設計かな、なんか最後にこれも裏話じゃないですけど、うん、あの話聞いてたんで、なんか最後いじったんですよね。
かなり大幅にまたいじった。
なんかそろそろなんすかとかって聞いて、いやもう最終的に肩決まったって言ってから少し後に完全にまたなんか採用してる感がある。なんか
4月に出す予定だったのが3月にまた大手術っていうか突然思いついて、こここうしたらもっと良くなるんちゃうかっていうのがあって、でそれでまたフィールドにガーッと通って、でこれでもう金型を起こすっていう段階のやつをストップかけて、でごめんもうちょっとやりたいと、でこういう風にしたい、ああいう風にしたいっていうのをまたやって、またそこからぐじゃぐじゃやって、
それは具体的には話できるものなんですか、飛ぶ部分なのかとか。
飛ぶ部分だね。飛ぶ部分を、
うん、
もっともっとそのなんていうの、そこそこに、あの、あ、この重さでこの形の割には飛ぶよねぐらいだったの。それをうわこいつ思ってたより全然飛ぶっていうところまで持っていくの方が面白いって思って。
いやマジであのルアー、まあまあもうこんなんだからもういいですけど、うん、宣伝臭くなってもいいんですけど、うん、ファーストキャストで好きになると思うんですよ。あの、サオリールで上手くなった気がするっていう歌い文句あると思うんですよ。うん、ビシャって落としたいとこに入るとか、
うん、
軽く振ったのに飛ぶとか。で、まあ、ペンシルとかで あると思うんですよ。あの、本人が思ってるように生めかしく、しかもコントローラブルで動かせるとかっていうのにもそういうことが使われると思うんですけど、めっちゃ上手くなった気持ちがするというか、こんなんだったっけっていう。
いやルアーのね機能とかを何か付加価値としてね、僕なんか見た目はっきり分かりやすい形に何かをつけるパターンってあるじゃない。
はい、
まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、例え話で言うと、ここに羽つけたから飛ぶとかいう話よ。要はルアーのここに羽があることに、これがスタビライザー機能で、これでよってこう空力が安定してとかっていう方がよっぽど楽なんだっていうのが分かった。その喋る、
はいはいはいはい、
うちのルアーあまりにも変哲、何の変哲もないところに盛り込んで、とにかく見た目ここがこうだからああなんだっていう風にしたくなかったのよ。
まあ見た目はまあ別に、
すっげえナチュラルな状態でそれがやれたらかっこいいなと思ってて、外見上何も盛り込んでないように見えるっていうところにこだわったせいで、すげえ聞かれた時に困る。
はいはい、
もうすげえいいルアーができたんですよって言いたいんだけど、なんか喋れば喋るほど中二病じゃないかこいつはという。
あ、でもなかなか、まあそれは作ってるんで、ぶっちゃけ自信作の塊じゃないと困るんですけど、あれはその中でもとりわけ気に入るとか、うん、なんかまあまあ僕の中でもいろいろこう作ってるルアーで あるんですけど、こいつは個性的だなとか、あれはお前異様な優等生な感じですね。
うん、
あの、バレットヘッドもまたシャローモデルも不思議なルアーだと思ってたんですよ。
あれはね、でもある程度個性ちょっと振ってるから、
あ、それ
あの、なんていうのかな、どちらかというと低速向きに作ってあるから、だから高速で巻きたい人からは敬遠されるとかっていう傾向があって、
あ、でもそうかもしれないですね、うん、ちょっと重いですもんね、
巻きがね、
巻きが、
うん、あ、水をとにかくたくさん動かすっていう方向性に振ってて、
は
い
は
い
は
い
は
い、だからちょっと超早巻きしたいんだけど、でそっち取るんですけどみたいな、
はいはいはい、
そういう
意見があって、サラサラではないし、ね、
そうそうそうそう、
サラサラではないし、確かにガーって巻いてたらブレますよね。
そうそう、それがいいっていう人もいれば嫌だっていう人もいれば、
はいはい、
だから方向性としては、うん、まあ好きか嫌いかに分かれるルアーなんだけど、
確かにそう言われたら個性的っちゃ個性的ですね。いや不思議だったのは正直よく分かんないけど、 あれが釣れる理由がよく分からずにあれが釣れるタイミングが何度かあって、うん、まあ他のルアーでもあるんですよ。でも、うん、その時は自分ではなんかうっすらフラットサイドが効いたなとか、
うん、
なんか思ってるわけですよ。本当はどうか分かんないですけど、うん、変えてって、まあ、こんだけ喋ってるとお前いつトップ投げてんだって話になるんですけどまあ大会のストレスが半端なさすぎたせいで、うん、魚食べたいっつって最近普通の釣りしまくってたんですけどまあそれを置いといて、そうやってね、まあ狙って変えてはまっていくっていうのがあるとしたら、うん、バレットヘッドって僕結構わからない時に投げたり困った時にローテーションしていく中で、うん、あれ釣れちゃったっていう、そのシャローモデルですけど、いま、うん、だあのバキって何か、確かにそう、今の話であ重いなと、
うん、
他のそのバルサーダウッドの方に比べたら、うん、まあ、両軸なんか重いですけど
泳ぎがね下手なんだよね。その泳ぎが下手な感じっていうのを出したくてあんまりないのよ、
はいはい、
そのプラのルアーで泳ぎが下手なルアーって。
ー
でも俺それすごく自分で気に入ってる、あのメーカーのルアーっていうか、そのメーカーの動きが、はい、あのストーム、
あ雑誌で、
そうそうそうそう、ショートワートも、
ね、
うん、ファッツォもウィグルアートも全般的にそうなんだけど、はい、泳ぎが下手なんだよね、ホッテントットとかも含めて。俺この
あのメーカー全体的に
全体的にちょっと泳ぎが下手なの、うん、
それドキドキしますね、うん、言われた方はちょっとショック
です、ね、そう、低速で巻いてる分にはいいんだけど、高速でちょっと巻くとなんかこうフラフラしたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうところがあってちょっとなんかヨタついてるんだよね、
はいはいはい、
でそのヨタついてる感があのメーカーの多分売りなんだろうなと思ってて、でもショートアートとかがすごい釣れる時間帯ってその朝一早朝一発目とかじゃなくて、どちらかというとそのあの流れとして朝のそのプライムタイムが終わって、
はいはい、
で、まあ、食い止まったなっていうちょっとだれ中だるみする時間帯があるじゃない、
はいはい、
そういう時にもう、まあ、ポイントとしても1球ポイントじゃなくてなんとなく流れで打っていくようなポイントに、例えばリップラップとかでも延々続くところのちょっと中だるみしてるようなところでポッツンポッツンポッツンポッツン魚を定期的に拾ってくるようなルアー、だから結果としてなんか助けられてるルア
ー、うん、まさしくそんな感じですね。
そう、でそういうルアーを作りたい。うちはほら KTW があるから、KTW の方はどちらかというとそのプライムのこの状況のここのピンに差し込んでってハマったらよっしゃみたいな、そういうキャラクターが多いから、バレットヘッドに求めたのは、そのうちのまあハンドメイドのルアーをで楽しんだ後にポツンポツン嫌っていくルアーが欲しかったの。
ああ、じゃあまさしくその通りになってるんですね。
そうそうそうそう、
あいつだけは未だにすごい助かってるっていう気持ちと、
うん、
自分のしてやったり感のなさ、
うん、
なんかよくわかんない、
なんかわかんないけどこいつが連れてきた
っていう、すげえ助、だから助かったっていう気持ちの多いいるわなんですね。あ
シャローはそうやって泳ぐのがすごい得意なルアーが各メーカー出してきてるから、
そうですね、なんか本当に選べますもんね。
そうだからプライムタイムに投げるルアーはいっぱいあるんだけど、はい、そうじゃない時間帯に投げて拾っていくルアーが意外とない、だから作った。
は
あ、DD はそういう意味ではスタンスが逆なんだよね。
はいはいはい、
優等生なルアーがあまりないから、
はいはいはい、
みんななんかどこかに持ち帰ってるから
そのミッドダイバーというか2メーターあたりのルアーって
帯に短しタスキに流しみたいな条件が多くて、はいはいはい、そのある程度分かっててやってるんだったらいいけど、
はい、
そのクランクの種類を一個一個詰めていくまでの時間がないことも多々あるから、
はいはいはい、
ただある程度そこに自信のあるルアーが一個あって、でワームの釣りだとかスピナーベイトの釣りだとかっていういろんな釣りの中の一つとしてのクランクベイト、朝から俺はクランクしか投げないぞっていう人じゃなくって、普通の人が戦略の中にクランクベイトとして一個ポンって入れていけるような、
はい、
全国の河川だとかそういうところに一番多い水深にすげえ使いやすいルアーを一個あれば、
特に多分シャロークランクはちょっとこうっていうか一回切ります、
うん、
50分待ってたんですぐあの続き取ります。